時間になりました。ただいまから2024年10月27日第4主日第一礼拝を始めます。賛詠545番。心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものだよね。アーメン。購読文13。購読文13、詩46編。神は我らの酒どころ、また力なり。
悩めぬ時の義の茶器助けなり。
さればたとえ地は変わり、
野は海の中に移るとも我らは恐れち。
よしその水は鳴りとどろきて騒ぐとも、
そのあふれきたりによりて山は揺るぐとも何かあらん。
川ありその流れは神の都を喜ばしめ、
糸高き者の住みたも聖女を喜ばしめ。
神その中にいませば都は動かじ。
神は朝人にこれを助けたまま。
もろもろの民は騒ぎ立ち、もろもろの国は動きたり。
神その声を出したまえば地はやがて解ける。
万軍の主は我らと共なり。
ヤコブの神は我らの高き役なり。
来たりて主の御業を見よう。
主は多くの恐るべきことを地に成したまえり。
主は地の果てまでも戦いを癒しめ。
弓を掘り矛を断ち、戦車を引いて焼きため。
何時ら静まりて我の神たるを知れ。
我は諸々の国のうちに崇められ、全地に崇められるし。
万軍の主は我らと共なり。
ヤコブの神は我らの高き役なり。
賛美歌67番。26節から39節まで119ページです。ルカによる福音書第8章26節。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取りつかれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し、大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れの世と駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでそのあたりの山でたくさんの豚の群れが餌をあさっていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り付けられていたからのである。 そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。ここまでです。祈りを捧げます。御在天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。秋の深まりを感じる今日この頃ですけれども、私どもは健康を支えられ、あなたの招きに従ってこの御堂に集い、敬愛する兄弟姉妹とともに今この第一礼拝をお捧げできる幸いを心から感謝をいたします。神様、あなたの十字架の前でこのように頭を垂れますと、私たち一人一人は誠に欠けの多い器です。この一週間の中で私どもの生活の中には自己中心的になることもありました。あなたの見上げることを忘れてしまった、その生活もあったと心の底から懺悔をいたします。それでもなおあなたは私たちを愛してくださいます。イエス様が十字架で私たちの罪をあがなってくださったことを知っています。心から感謝をいたします。どうか今日も御言葉によって新しくされ、一巡りを神様と共に歩むことができるようにどうぞ導いてください。神様、私たちが生かされているこの地上では戦いがあり、多くの人が逃げ惑い、命が失われている現実があります。キリスト教の生まれたその大切な地域でも平和が脅かされています。どうか一日も早く平和が来ますように、実現されますように心からお祈りを申し上げます。神様、どうぞこの越谷教会の技を顧みてください。奉仕する一人一人を祝してください。教会の枝枝を祝してください。越谷幼稚園は2025年度の入園者の募集を行っています。この越谷の地で最も伝統のある幼児教育を担ってきました。一人でも多くの入園者が与えられますようにお願いいたします。その幼児の教育のために労してくださいますところの先生方、職員の皆さんを特別に顧みてください。神様、今共に祈りを合わせる私たちの仲間の中には、ご高齢の方、苦しみや悩み、寂しさを感じておられる方もいらっしゃいます。求道中の方や病の方もおいでのことと思います。どうかあなたの癒しが、あなたの導きが十分にありますように、お一人お一人にあなたの精霊が届いてくださいますようにお願いをいたします。私たちの牧者である菅匠牧師、舞牧師のお働きが特別に祝されますようにお祈りいたします。鈴木恵子牧師、託児神学生のお働きをどうぞあなたが顧みてくださいますようにお願いをいたします。これから菅匠先生を通してあなたの御言葉を伺おうとしております。語られます匠先生が精霊の御助けによって十分に導かれ、大胆に御言葉をお取り次ぎになることができますように導いてください。今日この礼拝を覚えながらもご出席がかなわない方、オンラインでご家庭で礼拝をお守りの方もおいでのことと思います。どうぞ神様、お一人お一人がその場その場にあって我らと等しい恵みがありますように。この祈りを会衆の皆様の心の中の祈りと合わせて、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌243番。 されていますので、必要な方はご覧ください。日本キリスト教団信仰告白使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、伝道すると題して須賀匠牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書の第8章26節から39節の御言葉であります。私たちはもうすでに2回本日の聖句に聞いてまいりました。本日は3回目となります。そしていよいよこれで最後とさせていただきます。始まりは、悪霊に取りつかれた男が主イエスキリストと出会う、そういうお話をさせていただきました。そのことを通して主イエスキリストが私たちの救いのために諦めないでいてくれるのだと、その幸いを共に味わうことができました。その次に、この男が主イエスキリストによって救われる、そのようなお話をいたしました。そのことを通して私たちは主イエスキリストの圧倒的な救いの力を知り、同時にその救いのために払われた犠牲の恵みを共に味わうことができました。簡単に申し上げるならば、この一連の話は、一人の人間が
主イエス・キリストと出会い、そして救われた、まあ、そういうお話であります。そしてもちろんこの文脈は私たちの救いと深く関わっていると言えるでありましょう。言い方を変えて申し上げるならば、私たちはこの一つの文脈を通してもまた私たち自身の救いのストーリーを豊かに味わうものとされているのです。実はこの共感あるいは共感覚というものが今回とっても大切なものとなっていきます。まあ、そのことを少し念頭に置いていただき、共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。さて、主イエス・キリストと出会い、主イエス・キリストによって救われた人、その人はその後どのように変えられていくんでしょうか。それが伝道するものへと変えられていくのであります。この部分においてもまた私たちキリスト者と共通していると言えるかもしれません。この短い一つの文脈、実は私たちが救われてイエス様と出会い、救われて伝道するものへと変えられていく、まあ、まさに私たちのクリスチャンとしてのストーリーとも言えるかもしれないわけです。で、聖書によるとこの一連の出来事を目撃した人たちがいました。まあ、それがたった今豚を大量に失ってしまった豚飼いたちであります。まあ、彼らは町や村の人々にこの出来事を迅速に伝えました。それだけではなくて、この情報を彼らは拡散したことで人々の間にある種の恐れが生じてしまったようです。そしてその恐れに取りつかれた人々が主イエス・キリストに対して退去するようにと、まあ、このように願い出たと言われています。まさに恐れに支配され神を退けてしまう、まあ、そういう結果が生じてしまったわけです。まあ、この男に取り付いていたあの悪霊たちが今まさに民衆の中でも働き、キリストに対する誤った恐怖を作り出してしまっただけではなくて、彼らの心にキリストを拒絶させるという感情をも作り出してしまったということになるわけです。まあ、彼らは一人の男が人間性を取り戻し復活して救われたということを喜ぶということよりも、自分たちの生活が自分たちとは違う何者かによって大きく狂わされてしまう、そのことを恐れてしまったと言えるわけです。まあ、以前にもお伝えしましたように、このゲラサ地方はローマ帝国の力によって文化的に大きく成長した町の一つであります。まあ、正確に申し上げるならば、この時まさに発展途上の都市であったと言えると思います。ですから彼らには今ある豊かさをできるだけ守らなければいけない、この豊かさを守るために社会で失敗した人や秩序を乱した人、まさに損失を出した人、まあ、豚を損失とみなすならば損失を出した人、彼らを厳しい監視下のもとで排除していく、まあ、そういう傾向があったのだろうと思います。まあ、もしかしたらそれは今の社会と似ているのかもしれませんが、この悪霊に取りつかれた男もまたそのような社会のシステムによって孤立を余儀なくされてしまったのだろうと言えるわけです。まあ、しかし聖書的に申し上げるならば、それは自分たちの生活だけが豊かであればよいという自分中心の思いにとらわれることでありましょう。そしてそういう縛られた感情が無益なものを排除したり、自分の力に頼り神の存在を必要としなかったりと、まあ、そういう罪あるいは滅びに向かった歩みを作り出してしまうわけです。ですからそこには本当の自由は存在しません。むしろ悪霊たちに居場所を与え、悪霊による支配を許してしまう、 悪霊にコントロールされた社会、まあ、そういう結果を生み出すことになってしまうわけです。主イエスキリストは彼らの言葉に従ってこの土地を去っていかれます。でこれはどういう意味でしょうか。主イエスキリストは彼らが救われることを諦めてしまったのでしょうか。あるいはキリストには彼らを救う力はないんでしょうか。それもまた少し違うと思うんです。もしそうであるとするならば、どうして主イエスキリストはこの救われた男をこの地方に残すその必要があったのでしょうか。主イエスキリストがこの人をこの地に残されたのは、この地に生きる人もまたこの男と同様に神様の救いを豊かに知るためではないでしょうか。つまり主イエスキリストはここに生きる人々をもこの男と同じように諦めているわけではないのだと言えるわけです。イエス様は拒絶され追い出されてもなおここに生きる人々を諦めることはない。そのためにこの男の願いを退けてまでもこの人をこの地に残し、主の御業を述べ伝える者へと召されていったのであります。この地の人々は主イエスキリストの救いの御業を目撃しました。あるいは情報を聞いたわけです。しかし彼らは主イエスキリストを素直に受け入れることができませんでした。それはなぜでしょう。まあ、先ほど申し上げましたけども、それはそれほどまでに自分が中心となってしまったからであります。ただしそれだけではありません。それはここで起きた救いの出来事がこの私のための救いであるということに彼ら自身で気づけなかったからであります。この一人の男の救いがこの私のための救いにならなかったからであります。このお話がこの私の救いのストーリーにならなかったからです。ただ話を聞き、ただ見ているだけでは人は本当の意味で救われないんです。ここで起きた救いの出来事が、あるいは過去に起きたこの救いのストーリーがこの私の救いとなる、そのことを知り、そのことを味わう、それが大切なんです。主イエスキリストは過去の情報の中で生きて働くお方ではないんです。今ここであなたの救いのために生きて御言葉を語り、生きて働かれる、そういうお方に他ならないのだと言えるわけです。ただしそれを深く味わうためには何が大事か。それは私たちがこの男と同じであるということを知って受け入れる必要があるということです。悪霊の働きがこの私のうちにもあり得るのだということを知って受け入れなければいけない。この男とこの私が同じ立場、同じ存在であるということを知らなければいけない。この悪霊に取り憑かれた男と私は違うんだというところに立っていては、このイエス様の救いがこの私のための救いになるということはならないわけです。いや、むしろそのことによって目の前に起きている救いや喜びの出来事を遠ざけてしまう、そういう現実を生んでしまうことになっているんだということです。一番最初に申し上げましたけども、この一つの文脈は私たちの救いのためのストーリーなんだ。私たちがここに今生きているんだ。主イエスキリストは私たちのために生きて働かれるんだ。主イエスキリストは今生きてあなたを諦めたくないんだと。私たち自身をこの救いのストーリーの中に置かなければ、本当の意味でその恵みを味わうことができない。そしてそのためにはこの男と私たちは何一つ違うものはないんだ。私たちはまたこの社会の中にあって悪霊に支配された存在であり、 しかし同時にキリストによって救われた存在なんだと、まあ、そのことを味わう必要があるわけです。39節の御言葉を読みたいと思います。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。伝道というのは何でしょうか。それはそれぞれの持ち場に使わされることです。伝道とは何でしょうか。それは主イエスキリストがこの私のために何をしてくださったのかということを述べ伝えることであります。この人は今たった一人でこの町へと使わされていくんです。行きなさいと。そこに広がる世界というのは悪霊たちに支配された人々によって形成されている恐ろしい世界です。自分の味方はそこにはいないんです。その意味で彼は何にも変わっていないところへと帰っていかなければいけないわけです。今この人が帰っていかなければいけない場所、彼が使わされていく場所というのは彼を絶対に理解してくれない場所なんですよ。これとっても怖かったと思います。とっても不安だったと思う。しかし彼は主の召しの通りにその社会へと帰っていきました。そして主の救いをそのまま述べ伝えたのであります。この人に恐れはもうないんです。なぜか、この人を支配しているのはもはや悪霊ではないからです。悪霊に勝利された主イエスキリストだけが今彼の内側を支配しているからであります。どんな自分であっても変わることなく愛し続け、諦めないでいてくれる、そういうお方がこの人の内側に来ているからであります。この人がどのような働きをしたかは分かりません。ただし他の福音書を読んでみると、このデカポリス地方であったりとか、このガリラヤ湖の反対側でイエス様が活動し、多くの人がイエス様を追いかけたみたいな、まあ、そういう記事にも当たることができます。まあ、他の福音書を読むと、この後も主イエスキリストはデカポリス地方へと再び足を向けていったという、そういうことも示されていくわけです。彼きっとこの地方で社会から排除されてしまった、そういう心に闇を深く抱えた人の支えになったと思うんですね。辛いよね、苦しいよね、社会は諦めても僕は諦めないよ、あなたのことを、だってイエス様という方がこの私を諦めないでいてくれたから、そのイエス様によって私は救われたから、だから僕もあなたを諦めたくないんだって、そういうふうに伝道していったと思うんですね。まあ、その結果イエス様は再びデカポリス地方でこう活動することもできたのではないかなと思うんですね。まあ、その意味で主イエスキリストはこの土地に生きる人たちをそれでもまだ諦めていないんだと、そのようなことが示されていくわけです。まあ、そもそもゲラサという言葉の意味何か、これいろいろ諸説あるんですけども、これ追い出すって意味なんです。旧約聖書で神様がアダムとエヴァを楽園から追い出されたという、そういう時に使われる言葉なんです。ですからこの土地というのはある意味で神様によって追い出され、見捨てられた土地の一つなんです。しかし主イエスキリストはそれでもその土地で救いの御業を行われ、そして救われた者をそこに使わし、そして主の救いの御業を明かしさせたんです。それだけではなくて、主ご自身もまたそこに生きる人々を諦めることなく、そこに再び足を運んでくださった。彼らの救いにその熱意を傾け続けてくださったんだと言えるわけです。 さあ、主イエス・キリストはこの私たちのために何をしてくださったんでしょうか。私たちのために罪を背負い、十字架で死に、そして復活された。それによって罪と死から私たちを解放してくださった。今私たちはその救いの恵みに支配されながら生かされているわけです。そしてその救いをそのまま伝える者へと用いられている。必要とされているんです。何か特別なことをする必要はないんです。そういうことが要求されているわけではありません。主イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことをそのまま伝えればいいんです。今私たちがこのキリストの救いによって生かされているのは、私たちの目の前に広がるその社会に生きる人々が救われるためなんです。私たちはそのために先立って救いを受け、そして今神様によって必要とされているんです。私たちはそのことをまず改めて思い起こしていくものでありたい。私たちが今救われているのは、今皆さんの目の前に広がっている社会の人たちが、あるいは家庭の人たちが救われるための必要な救いであったということを改めて心に留めたいと思います。ただこの社会はもしかすると神様の救いを今必要としていない、そういう悲惨な世界かもしれないです。あるいは神様を追い出してしまうような世界かもしれない、悪霊に支配された世界であると言えるかもしれない。そしてそれゆえに自分が中心となる世界かもしれない、あるいは自分が中心となってしまうがために失敗者を排除する世界になっているかもしれない、あるいは逆に失敗することを恐れ自信を失ってしまう人たちが満ちている世界であるかもしれない。しかしそういう世界だからこそ、そういう社会だからこそ、本当は神様の救いが必要なんです。御子イエス・キリストはそういう世界に生きる人々を見捨てたくないんです。そこに生きる一人の人の救いを用いることで、救われた人を用いることで、その救いの光を投じてくださるんだと、そのように言えるわけです。イエス様の宣教のこう旅行の足跡をこう地図でたどっていくと、もう本当にその端っこの方をこう行くんです。イエス様端っこの方をこうやって歩んでいかれる。真ん中を行かないんですよ。端っこの方を行くんです。この社会で端っこの方へと押しやられ、闇を抱えながら人生を諦めながら生きている人たち、あるいは自分が中心となって将来に不安を感じながら生きている人たち、希望を見出せない人たち、自分が中心であるがために、自分のためだけに一生懸命に生きているような人たち、そういう人たちを主イエス・キリストは諦めたくない。その人たちのところにイエス様は来てくださるだけではなくて、そこで救いの御業を成し遂げ、そこに救われた人を使わせてくださるんだと。主イエス・キリストはこの私たちのことを諦めないでくださいました。だから私たちもまたそのキリストの深い恵みを味わいながら、この社会で、今の社会で伝道することを諦めなくていいと言えるわけです。なぜなら私たちが救われたのは、この地域に生きる人たちが救われるためだからであります。そのために今も主は生きて働き、私たちに救いの恵みを何度でも指し示し、私たちを新たに生かし、そして私たちを何度でも押し出してくださる、その幸いがここから強く示されていくわけです。まあ教会の中で時々聞かれる、自分は教会に生きているけども家族はなかなか洗礼を受けない、もう今となっては遅いのではないか、もうこんなに誘ってるのになんで来てくれないんだろうとかね、もうそういう悩みとか痛みがいっぱいあるかもしれないですね。もうもしかしたらその中でもう無理だって諦めてしまうことがあるかもしれません。でもその人たちが救われるために、今あなたが救われているんだっていうことを深く心に留めていただいて、喜びの中でもう一度押し出されていく、そういう信仰生活がの先に イエス様の救いの御業が示されていくんだということを私たちは改めて覚えたいわけです。もうダメだとか、もう無理だ、もううちの家族はもう救われないかもしれないとか、もう暗い顔してたらそれは救われないですよ、ね、その人たちが救われるために今私たちが救われているんだっていうことをもう素直にそのまま喜んで、イエス様この私のためにこれぐらいのことをしてくれた、イエス様この私を諦めないでいてくれた、その深い喜びを心に留めながらもう一度押し出されていく、それがやっぱり伝道するものへと召された私たちの姿であるべきなのかと思うわけです。伝道不振だと言われる今だからこそ、私たちはこの御言葉の恵みにもう一度立ち返っていくものでありたいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに感謝します。あなたは御子をこの世に与え、その救いの御業を成し遂げてくださいました。そして私たちを選び、その救いに生かしてくださいました。その深い恵みと憐れみとに心から感謝します。どうかこの恵みをさらに深く味わいながら、あなたによって示されている、この場所であなたの救いを明かしするものとして、これからも豊かに私たちを、そしてこの教会を用いてください。どうかあなたを必要としない多くの人たちが、教会を通して語られるその福音によって自らの罪を知り、その救いを知って、誠の喜びに生きることができますようにお導きください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌225番。
ただきます。愛する天のお父様、今日もこうして敬愛する兄弟姉妹とともに大聖礼拝に招かれ礼拝をさせられますことを感謝いたします。今日は塚田文牧師を通して御言葉をいただきました。御言葉は昔イエス様によって語られたものではなく、今私たちに対して生きたものとして与えられることを今一度知りました。私たちはその生きた御言葉によって悪霊から取り解き放たれ、神様、あなたが私たちの心を支配してくださっています。どうかこれからも私たちの心を支配し、恐れることなくイエス様の十字架の血と復活による私たちの愛の救いの技をこのように伝えることができますように、守り導いてください。たくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。この祈りを尊き救い主、主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。正英544番。
なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。